ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第724回目の配信になります。この番組はマイクロソフトチームズによるコミュニティを開設しています。ポッドキャスト番組の編集後期や裏話、マイクロソフトの最新情報、Windows のアップデートだとかパソコンなどのデジタルガジェット情報など、あと Q&A とかね、そういったお話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームから申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグシャープドストリームでお知らせしています。この番組はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで、月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグシャープドストリームからお知らせしています。また明日ですね、4月1日から YouTube のメンバーシップというのも開始したいと思っております。で、このクラウドファンディングご支援いただいた方の特典ということでですね、この番組をドキュメント化したものをお送りしたいと思っております。ウッドストリーム Windows ジャーナルということで、先週までね、ウッドストリーム Windows マガジンって言ってたんですけど、マガジンってつけるとなんか別の番組と被るかなと思って、意味的にね、内容的にはマガジンなんですけど、ちょっとジャーナルって名前を付けさせていただきました。で、これ4月から創刊号ということで、明日から、クラウドファンディングをご協力いただいている方で、後ほどの YouTube のメンバーシップ参加された方には、このドキュメントファイルをリンクをお送りするようにします。で、実際今創刊準備号っていうのを用意してまして、今ね、これドクセルっていうウェブサイトの方に上げてまして、まあこれ実際の中身はですね、 PDF ファイルとしてもダウンロードできます。まあこれが創刊準備号として今用意しております。で、これ誰でも見ることができます。創刊号というのを用意しております。これ3月分のですね、ポッドキャストのまあほぼ全部、100% じゃないんですけど、ほぼ全部の内容をドキュメント化して40ページぐらいのドキュメントにしております。まあ、実際ね、ポッドキャストの音声だけでは伝えきれなかったところだとか、こう絵で見せた方が分かりやすいかなというところで、こういった形でドキュメントをまとめてますんで、もしご支援いただける方がおりましたらよろしくお願いします。はい、ウッドストリーム Windows ジャーナルですね。はい、ということで、この配信は安根さん、ホワイトカラーさんはじめ合計14名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。でですね、すいません、なんか風邪をひいちゃったみたいで、コロナとかそういうんじゃないんですけども、声がちょっとおかしいところがあるんで、ちょっとなかなか聞いててね、お聞き苦しいところもあるところもあると思いますんで、今回は、手短に終わらせようかなと思っております。毎週なんか手短にって言いながらね、1時間ぐらい喋っちゃってますけども。ですね。まずですね、今回のコパイロットの話したいと思います。コパイロットプロというお話をさせてもらいまして、コパイロットってもうマイクロソフトの、AI の自然言語の解析とかね、やる、AI のサービスになるんですけども、この中でコパイロットプロというのがあります。これコパイロットプロって何かというと、個人向けのコパイロットの有料サービスになります。で、これですね、この内容そのものは、これポッドキャスト番組のですね、第715回で、解説をしてるんですけども、これコパイロットプロと、言ってるのが、月額、3200円、20ドルですね、支払うことによって、従来のコパイロットよりいろいろ拡張したものが使えますというところで、何が違うかというと、まずOpenAI のサービスに GPT-4、これが使えるようになっているんですが、この GPT-4 と新しく出た GPT-4 ターボ、これがもう無料のコパイロットでも使えるんですけども、みんながバーッと使っているときに、ビジになったときに、無料の方ってGPT-3.5 の方に落とされちゃうんですね。そういうのがあるんですが、このコパイロットプロを使っていると優先的に GPT-4 と GPT-4 ターボが使えるようになります。そういったところがあるのと、 あとはやっぱりですね、あのデザイナーですね、あの絵を描いてくれたりするんですけども、そこがですね、まあ、無料版だと1日15ターン、つまり15個のプロンプトを投げて、まあ、1個のプロンプトで4つ画面を作ってくれるんですけども、4つ画像を生成してくれるんですけども、それが、ね、1日15ターンまでなんですけども、このコパイロットプロにすると1日100ターンまで作れると。だからまあ1日400枚だからね、まあ、実質的にこんなに使うこともないだろうということで、まあ、ほぼ無制限に使えると思ってもいいくらいだと思っています。そして一番大きいのが、まあ、今回これ話すのが、あのマイクロソフト365のアプリ、つまりワード、エクセル、パワーポイント、アウトルックとかで連携してくれるんですね。実際そのワードの中でコパイロットを呼び出すとか、そういったことができるようになります。まあ、そういったところがね、あのコパイロットプロというものになります。あのまあ、詳しくはマイクロソフトのサイトの方にもですね、具体的な違いとかも書いてあります。で、これがですね、有料版なんですけども、1ヶ月間だけ無料で使えます。お試しということで、1ヶ月間だけ無料で使うことができます。すべての機能を使えるというところで、とにかくですね、1ヶ月間使えるということで、実際画面の表示もですね、コパイロットプロっていうのが出てくるという形になります。コパイロットプロって形ですね。出てきます。1ヶ月間無料で使えて、それ以降は月々3200円払ってねということになります。で、これじゃあすぐ申し込めるかっていうと、実際私パソコンのねウェブのエッジの画面から申し込もうかと思ったら、全部有料版しかいけないんですよね。あれ、なんかキャンペーンで期間限定だったのかなと思ったら、そうではなくて、一つ条件があって、このコパイロットのモバイルアプリをインストールしている方、 iOS もしくは Android でインストールした人に1ヶ月間無料で使わせてあげますよと。で、1ヶ月間無料で使えるようになると、パソコンからでも使えます。で、要は何かというと、アプリ入れてねなんですね。で、私も実際この iPhone の方のでコパイロットアプリ開くと、コパイロット1ヶ月無料で試すっていうメニューが出てきますんで、そこで申し込むと1ヶ月無料で使えるようになります。ということでね、私1ヶ月間、昨日から実際、昨日か一昨日からか、実際ですね、このコパイロットプロの無料サービスを始めて1ヶ月間ちょっと利用してみようかなと思ってます。じゃあ今回ね、GPT-4 とかが使えますよとかいう話もありますし、あと実際のコパイロットをエッジで使っていると何が違うかっていうところもあるんですけども、基本的にですね、混んでないときは GPT-4 とか GPT-4 タブを使えますんで、あんまり違いは分からないんですけども、ですね、多分気持ちいいなのかな、早いですね、プロにすると応答が早いです。コパイロットとかコパイロット Windows ってちょっと他のサービスに比べて遅いんですね。チャット GPT とかだとすぐ答えがパッと返ってくるんだけど、コパイロットだとちょっと一呼吸置いてから返ってくるとか、コパイロットイン Windows だとなんかしばらく待つとか、例えば30秒とか待つとかね、そんなことがあるんですけども、比較的早い気がします。ただ私がこれ空いてる時間にやってるだけかもしれないんですけども、そんなところがあって、まずそういったところがあります。それとあとやっぱり一番の特徴は、そのオフィス製品ですね、ワード、パワーポイント、エクセル、ワンノート、チームズ、アウトロック、まあ、こういったソフトで、コパイロットが使えるということになります。で、この中から、まあ、今回ちょっと時間あまりかけないってところでですね、ワードとパワーポイントのコパイロット、これがどんなふうに動くかってことを話したいと思ってます。で、実際そのワードのコパイロットって何ができるかっていうと、作成、文章の作成をしてくれるとか、編集の手伝いとかですね、あとサマライズ、状況の確認だとか、あとこのワードの文章何書いてありますって質問ができるっていうことができます。例えばじゃあ仮にですね、まずじゃあ文章を作ってもらいましょうというところで、まずね、空のワードを立ち上げてみます。で、コパイロットが使われているようになると、このリボンメニューのホームの上の方にですね、コパイロットっていうアイコンが出てきます。インストール、コパイロットプロインストールしてないとこれ出てこないんですね。で、もう一つ、何も打ってないところで、これカーソルがあるところにコパイロットのアイコンが文章の左側に出てきます。で、このコパイロットのアイコンを押してもいいし、もしくはオルトキーを押しながら I のキーを押すとコパイロットの下書きが始まりますっていうんですね。まあ、つまりショートカットキーが用意されてるんですよ。だから例えばオルトキーと I のキーって押すと、なんか下書きをするっていう、こう テキストボックスが出てくるんですね。でね、やっぱりね、ここポイントがね、今オルトキーとアイだけど、先々コパイロットキーとアイになるんじゃないかとかね、そんな気はしています。で、じゃあここでね、じゃあなんか文章作ってもらいましょうというところで、じゃあ仮にですね、最近の各パソコンメーカーのインテルコアウルトラプロセッサー採用のパソコンの製品ラインナップを解説する記事を書きたいというふうにちょっとコパイロットにお願いしてみます。で、実際コパイロットに入れて、生成とやります。でね、これ実際の作り出すのにですね、時間が30秒から1分ぐらいかかります。結構ね、時間はかかりますね、まだね、まあ、これからもちょっとまだ改善用というところだと思うんですけども、そんな形でね、作るようになってます。で、今 YouTube ご覧の方はちょっと待ってみてください。こんぐらい時間がかかるってことを一緒にこう体感していただければなと思ってます。各パソコンのインテルコアウルトラプロセッサー搭載の紹介記事っていうかね、製品ラインナップを解説する記事を書いてくださいと言ったところ、書かせました。今時間30秒1分かかってないくらいですかね。そうすると、このワードのファイルの2ページ分ぐらいの文章で、インテルコアウルトラプロセッサー搭載のパソコンの選び方っていうところと、インテルコアウルトラプロセッサーは快適ですよっていう出だしの文章と、あとはデルとレノボとエースースですね。これの、パソコンのラインナップ、こんな製品が出てて価格がいくらですっていうのをね、一通りこう紹介記事を書いてもらっています。で、まあ、実際ここにはね、コアウルトラプロセッサーで NPU を搭載してますとか、そういったところまでは書いてないんで、まあ、ここら辺は自分でこう書き出さなきゃいけないなと思うんですけども、実際、そのワードのページで2ページ分ぐらいの結構まともなね、文章。まあ、確かにこれ見る人によっちゃツッコミとか満載だと思うんですけども、ある程度こう文章を作ってくれるというものになります。で、生成した文章を採用するんであれば、保持するというボタンがあります。で、これクリックすると、まあ、文章として正式採用ということで、ワードの文章に組み込まれます。まあ、こんな形でね、文章をこう組み込むことができるということができます。それとね、テキストの書き換えとかね、いうのができまして、うん、例えばね、適当に書いた文章を書き換えてくださいと。例えばメモで、私メモでチャラチャラと書きました。今週のポッドキャスト番組は縮小版。理由は風邪をひいて声がおかしいから、聞く人にとってはお聞き苦しいと思うので、みんな分かってねっていうのを適当にワードで書きました。で、書いた文章を選択します。そう選択するとコパイロットキーのアイコンが出てくるんで、まあ、オルトキーとアイのキーを押すと、コパイロットを使って書き換えっていう風なメニューが出てくるんですね。で、じゃあ書き換えてみって書き換えさせます。で、ここでちょっと待つんですね。これもね、ちょっと内容によってはちょっと待ちます。今ね、書いてみるんですねって言ったところでマウスクリックしたんで、まあそれでも30秒から1分かな。うん。で、これ気をつけたいのは、生成中に別のウィンドウに切り替えたり、別のメニュークリックしたりすると、この生成中の画面が消えてしまって、もう一回最初からやらなきゃいけないっていう感じになってます。だからね、結構これ生成中はね、もう操作止めて待たなきゃいけないっていう感じになってるんですね。まあこれがちょっとなんか難点かなっていう気がしないでもないんですけども。まだ待たせますね。あ、やられた。今画面の方では、申し訳ございません。問題が発生しました。しばらくしてからもう一度お試しくださいっていうのが出ます。これね、時々出ます。で、もう一回試すと言っても、もう多分ダメなんです。一回これが出たら。で、どういうのかっていうと、声が風で変わってしまったので、ポッドキャスト番組は今回短くします。聞いてくれる人には申し訳ないけど理解してくださいというものになります。で、これを置換っていうボタンが出てくるんですけども、置換ってやると元書いた文章そのままそっくり前の文章を消して書き換えてくれます。下に挿入ってると前の文章を残して下に追加をしてくれるっていうこともやってくれるんですね。まあ、そういったね、こともできますし、あとね、これもね、まだ不安定なとこあるのかな、メニューに出てきたり出てこなかったりすることがあるんですが、まとめた文章、選択した文章を表に変換っていうメニューも出てくるんですね。これがね、まだね、出てきたり出てこなかったりってところで、これちょっと私もマイクロソフトの方にフィードバックしたいと思うんですが、これ表に変換ってやると、 例えば今日のポッドキャスト番組、あの風邪ひいてて声おかしいんで短いよっていう話をした文章を表にすると、表題にあの項目が3つ並んでるんですね。今日のポッドキャスト番組っていう項目に対して内容は縮小版、理由という項目があって、風邪をひいて声がおかしいから、でもう一つ聞く人への配慮、お聞き苦しいと思うのでと、これいうね表を作ってくれるんですよ。だから例えばパソコンのスペック一覧表っていうのをバーってメモで書いたやつをこれ表にしてって言うと表にしてくれたりとかいうことができますんで、あのワードで文章を作っててね、あこれ適当に書いちゃったけど表にした方が良かったかなって時は、ある程度表の下書きを作ってくれます。あくまでこれ下書きだと思うんですよ。あのそのままそっくり狙ったものができるっていうのはあまりないと思いますんで、まあ、中にあるかもしれませんけどね、まあ、そういったところで表にしてくれたりとか、いうことができます。あとはコパイロットというあのアイコンをクリックするとですね、ワードの画面のサイドバー的に右側にメニューが出てきます。実際このメニュー出てくる内容がですね、このドキュメントを要約するだとか、このドキュメントに対して質問するっていうのが出てきます。で、例えばこのドキュメントについて質問するっていうのを仮にやってみますね。じゃあ理由、まずじゃあ質問をね、何かけてみます。ワードの中のコパイロットのメニューの中でですね、今回のポッドキャストが短い理由はって、そうやって聞くとですね、ちゃんと出てこいよ、今調べてみてますっつって、ワードの文章を調べに行ってるんですよ。何書いてるんだと。これがまた30秒ぐらいかかるうち、あんまり時間がかかりすぎると、この文章できませんと。はい。で、今結果が出てきましたね。ドキュメントによると、今回のポッドキャスト番組が短い理由は、風邪をひいて声がおかしいからですっていう、これ私が書いた文章をそのまま理由を書いて、出してくれてます。まあ、そんな形でね、テキストの書き換えもできるし、こうチャットをしながら、この文章に書いてること何よっていうことを選んでくれるということになります。じゃあ、例えばちょっとね、お遊びでやってみますかね。例えばですね、機動戦士ガンダムの、これ知ってる方は知ってると思うんですけども、ギレン総帥のガルマザビのお葬式の時の演説ですね。我々一人の英雄を失った、これは敗北を意味するのか、否始まりなどだっていうのが始まって、ジークジオンって言って終わるっていうやつですね。この文章、例えば質問ということでですね、ギレンは何が言いたいわけと、これでと、で書かせると質問をするんですね、この文章に。そうするとギレンはジオンの戦争目的が正しいこと、ジオンの戦争が人類一人一人の自由のための戦いであること、ガルマザビの死が戦争の目的を再確認させるためのものであること、ジオンが勝利するためには国民が立ち上がり怒りを集結する必要があることを述べていますということを、ギレンが言いたいことはこういうことですよと、言ってくれるんですね。そういった形で質問に対して答えてくれます。で、ちょっと別のところで例えばですね、今度は逆襲のシャアという、機動戦士ガンダムの逆襲のシャアのですね、シャアがスイートオーカターっていうスペースコロニーで演説をした、内容ですね。この頃にスイートオーターは密閉型とオープン型をつなぎ合わせて建造された極めて不安定なものである。それも過去の宇宙戦争で生まれた難民のための急遽建造されたものだからだ。しかも地球連邦政府は難民に対して行った自作はここまでで、入れ物さえ作ればよしとして、彼らは地球に引きこもり、我々に地球を解放することはしなかったのである。私の父ジオン対クワンっていうのはずっと続くんですけども、この内容、やってくれたりやってくれなかったりするんですね。で、試しに私ね、シャアが地球にアクシズを落とす理由は何ですかと聞いたら、しばらく考えて分かりませんと、答えられませんっていうのが出てきます。だからね、この文章から読み取れるものと読み取れないものっていうのがちょっとまだあると思うんですが、おそらくこれコパイロットの機能が機能をアップしていくに従って、これのサポート、まともに答えられるようになるんじゃないかなと思ってます。あとこれね、書き換えができるって言いましたけど、ちょっと時間かかるけどやってみますかね。コパイロットを使って書き換えということで、このシャアの演説をちょっと書き換えてみます。書き換えてもらいます。はい、出てきましたね。このシャアの演説のところで、この頃にスイートウォーターは密閉型とオープン型を組み合わせた不安定な構造になっています。それは昔の宇宙戦争の影響で難民が混乱して作ったものです。その上、地球連邦政府は難民に見捨てられたように放置しました。地球へのアクセスも与えられませんでしたっていう、ちょっと分かりやすい文章になりましたよね。これシャアの演説としてはちょっといまいちですけど、ね、なんかこういうこと言ってますっていう、なんかアナウンサーが解説するような文章になりました。で、これってニュートラルっていう感じで、 普通に、あの文章にしたんですけど、もっとこれカジュアルっていうものもあるんですね。あ、つまり、これ変換した文章っていうのをニュートラル、プロフェッショナル、カジュアル、創造的、簡潔っていうメニューが出てきて、その中から選ぶことができるんです。今はニュートラルということで普通の文章にしてみましたけど、これ例えばカジュアルっていうのに選んで再生成と、もう一回やるとですね、こんな文章になるんですね。このところスイートウォーターって頃にはやばい方向に進んでるって、なぜかって急いで作った潰しのコロニーだからだよ。地球連邦が捨てた難民の数もめまいも催す。うちの親父ジオン大君は宇宙に住む人たちが自分で自民のことを決められるように地球に行ったことがあるんだ。でも親父はザビキに殺された。その後ザビキは地球と戦争したんだけど負けちゃった。まあそれは仕方がない。最後ね、実際のシャアの演説のところはもっとかっこいいところでね、難民の政治を手にするためもうみんなに頑張っていただきたいってところを言うんですけど、あと一人私に力を貸していただきたいって言うんですけども、このカジュアルの文章だとみんな自分たちの未来のために難民のために最後まで頑張ってくれよ、そして俺は親父のとこに行くんだっていうね、というところで、変換をしてくれます。結構面白いですよね。まあこれがそのワードの中で使えるっていうところでね、面白さっていうのがあると思います。まあ、今面白い使い方をしただけであって、実際これを例えば文章として構成してくださいとかね、そういったことに使えると思います。だからさっき私がそう箇条書きに近い形で書いたものを文章にしてくださいってところは、そのままそっくりこう使えるっていうところで、まあ、ワードのね、コパイロットとしてはちょっとなかなかこういったことが使えるのは面白いかなと思ってます。まあ、そんなところでこうワードっていうのも結構いろいろ遊べるっていう感じになってます。じゃあもう一個ですね、パワーポイントの方見てみますかね。で実際ね、パワーポイントで、じゃあ全く真っさらの状態から、何か作ってみましょうか。パワーポイントも起動するとコパイロットっていうアイコンが出てきます。でじゃあコパイロットって押して何か入れてみますかね。例えばですね、今パワーポイントのコパイロットの方にミラーレス一眼カメラで素敵な夜景写真を撮る方法のスライドを作ってくださいと、でお願いをします。これね、作るために内容が変わりますし、ちょっとしか作ってくれない場合もあれば結構まともにたくさん作ってくれる場合もあるんですね。ミラーレス一眼カメラで美しい夜景を撮るコツっていうスライドを作って、三脚を使います。三脚を使用することで手ブレ補正を防止することができます。長時間録音にも対応できますとか、あとマニュアルモードを作ってください、ホワイトバランスを調整してください、シャッタースピードを調整してください、ロー形式で撮影しますね、細かい調整ができますよっていうところでね、まあ、こんな今6枚の、表紙入れて6枚のスライドを作ってくれました。で今試しにリアルタイムで作ったら1枚しか作ってくれませんけど、その前作ったら3枚ぐらいしか作ってくれなかったんですよ。でやるたびに中身は変わってくると思うんですが、まあ結構ポイントを押さえたところで、例えばじゃあ夜景撮影するときにこんなとこ見てくださいよっていうところをこうタイトルにして、こう内容にしてですね、まあ箇条書きで、しかもちゃんと関連する絵も用意してくれて、スライドとして用意できると。でおそらく内容わかる方はこのスライドだけで素で喋れます。私も素で喋れますし、急ごしらえであと5分後に急になんか喋んなきゃいけないときはこれ作らしちゃってもいいかなと、そんなふうにちょっと思いますけども、まあこういった形でスライドも作ってくれます。でこれやっぱり何度か試してみてやるっていう感じになりますね。あとはこれパワーポイント自体のですね、解説をしてほしいというところで、例えばコパイロットボタンを押すとですね、このプレゼンテーションを要約するっていうのが出てくるんですね。でこれをプレゼンテーションを要約するとか出てくると、じゃあ仮にねプレゼンテーションを要約するってことで、これ先週私が話した新型サーフェスのスライド、42枚ぐらいあるんですけども、これのまずプレゼンテーション の要約っていうのがあって、まずコパイロットボタンアイコンがあります。でコパイロットアイコンがあるんで、それをクリックするとですね、まずメニューが出てくるんですね。でファイルからプレゼンテーションを作成するだとか、あとはプレゼンテーションを要約するだとか、このプレゼンテーションを整理するとかっていうのがあって、で面白いなと思ったのは、じゃあこのプレゼンテーションを整理するって言うと何するかっていうと、サブタイトルっていうのを途中で出てくれるんですね。例えばその私が喋り始めた時に、こういったところの喋りをしますよっていうところで概要っていうのもシート1枚作ってくれて、でそれっぽい絵を持ってきてくれてですね、 紹介をしますとかいうのを作ってくれます。でだからね、時々このサブタイトルの冊子を作ってくれたりするんですね。例えば AIPC とその特徴についてっていうのは、私は AIPC とはっていう文字だけのものを作ったんだけど、ちゃんとこう AIPC っぽいね、画面と絵と、あとはそのタイトル、あとデザインされた絵が出てくるというところで、ところどころにこう絵を入れてくれたりとか、あとはそういった区切りをね入れてくれたりとか、そういったことができます。あとはこのパワーポイントの中で解説をしてくださいっていうのもできるんですね。質問ができるんです。さっきワードでも質問できましたけど、パワーポイントの方も質問できます。で、私もパワーポイントのところに一回じゃあ質問書いてみたんですね。サーフェスプロ10とプロ9の違いは何ですかと。さあどうでしょう。そこで質問して答えが、これコパイロットインパワーポイントが答えてくれました。サーフェスプロ10にはサーフェスプロ9と比較していくつかの違いがあります。プロセッサー、サーフェスプロ10には新しいインテルコアウルトラプロセッサーが搭載されています。モニターは最大 SDR600 ニッツの高輝度で、サーフェスプロ9よりも 33% 明るくなっています。これ私が言いましたよね。で、カメラ、サーフェスプロ10には広角 1440p のフロントカメラが搭載されています。これも私こう書きました。で、 NFC リーダー、サーフェスプロ10にはログイン認証用の NFC カードリーダーが搭載されています。これも解説で1枚作ってました。で、コパイロットキー、サーフェスプロ10のキーボードにはコパイロットキーが搭載されています。発売日、サーフェスプロ10は2024年4月9日に発売されますと。どうしよう、これが実際私がパワーポイントに書いた内容を抜き出してサーフェスプロ9とサーフェスプロ10の違いというのを書き出してくれてます。で、私ね、このパワーポイントの中でスライド1枚作って、サーフェスプロ10とサーフェスプロ9の違いというスライドは1枚も作ってないんですね。1枚も作ってないんだけど、コパイロットが私のスライドを解析してサーフェスプロ10とサーフェスプロ9の違いっていうのを抜き出して整理して出してくれてるんです。正確ですよね、これ。正確点、私の言った通りにちゃんと書いてるというところで、パワーポイント自体そこでもできています。だから例えばこういったね、内容を理解しようっていうのもあるし、例えばじゃあ誰かこうパワーポイントざーっと作ってみたと、なんかここでこうね、サーフェスプロ10とサーフェスプロ9をの違いをこう明確にするこうまとめのページが欲しいねなんていうところがあると、なんか私がいろいろこう書き殴っちゃった散らばめた内容を整理してくれって言ったら、こんなこと言ってるよって出してくれるんで、じゃあこのスライド、この文章をじゃあスライド1枚起こしちゃおうだとか、あとはちょっと解説用にね、言葉で説明するように取っとこうとかね、そういったことができますんで、パワーポイントのスライドを作るっていうのと、あと実際こう発表する時の手助けにもなるかと思っています。というところでね、何もないとこから作るっていうと意外といいもんだったり、期待してないものが作れちゃったりすることがあるんですけども、要約してくれだとか解説してくれ、質問をするっていうことに関してはすごく優秀だと思います。まあそんなところでね、今ワードとパワーポイントについて説明しましたけども、まあ、こういったところがすごく、便利に使えてますんで、実際これはマイクロソフトのページにですね、パワーポイントでのコパイロットというところで、こういった内容ができますということが書いています。で、これ以外にもExcel だったり、あとは Outlook だったりとかね、そんなことができます。でね、Excel が、これ実はかなり皆さん期待するとこ Excel だと思うんですけども、Excel はね、多分まだ英語版っていうことで、まだベータ版みたいなところがあります。だから、それを知ってみんな、コパイロットプロってなんだって言った人が結構多いと思うんですけども、まあ、Excel もそのちょっと、拡張されていくと思います。で、実際今データを深く掘り下げるとか、分析情報を特定するだとかですね、データを強調したいとか、例えば、今年の業務成績出ました。今日ね、2023年度の末日ですけども、業務成績出ました。特に成績が良かった部署、あと特に赤字を出しちゃったとこはどの製品ですかとかね、そういったとこ強調してくださいとか言うと、これですっていうのは、例えば、色を変えていく、セルの色を変えてくれるとかね、そういったことがこう先々できるんじゃないかなと思ってます。で、今のところそこまでなんかできてないっていうところも聞くんですけども、ちょっとこれ Excel はまた近いうちに試してみて、こういったお話をしたいと思ってます。なんか数式を作ってくれたりとかあるんで、Excel 使いの方はこれは期待してもいいかなと思ってますが、ちょっとまだベータ版だってところで、まだ完成ではないです。あとね、私のところうまくいってないんだけど、 Outlook も文章を要約してくださいとかね、 Teams もそうなんですよ。 なんかだからなんかさっきのワードの方でもそうなんですけども、まだできませんとかタイムアウトになって失敗しましたっていうのがちょっとまだあるってところがあるんで、まあ100点満点とは言えないんですけども、結構面白い使い方ができます。でここまで話してて、いやそんなのワードとエクセルのワードパワーポイントの中じゃない、まあパワーポイントは別として、例えばワードのね文章の予約ってそれ切ってアップしてチャット GPT なりコパイロットで普通にやってもいいんじゃないっていう方も多いと思います。それでもいいと思うんですけども、逆にこうワードから離れないでね、一つの環境の中でこう閉じてうまくやるっていうところ、行くし、あとはもっとこう統合感が進んでくるとよりこう密接に便利になっていくと思いますんで、まあ、そういったところでこのオフィス製品の中にコパイロットが組み込まれるっていうのは結構こう意味があることかなと、そんなふうに思っています。まあ、なのでそんな形で今回こうコパイロットプロについてお話をさせていただきました。正直言うと一回使ったら離れられないんじゃないかっていう、ちょっとね1ヶ月試しに使わせてもらって、いや来月も3200円払っちゃおうかなって、そんな風にちょっと思うこともあると思うんで、これ非常にねサブスクの危険なとこっていうところもあるんですけども、そんぐらいちょっと期待していいかなと思ってます。まあ人によってはね、ここに3200円かけるんだったらチャット GPT に3200円かけるって人もいると思いますし、お金かけないって人もいると思います。それはまあ自由なんですけども、実際試してみると結構面白いんで、まずね無料で1ヶ月使えますんで、最初言いましたように iOS もしくは Android のスマートフォンアプリにコパイロットをインストールすると、そこからコパイロットの1ヶ月間無料のメニューが出てきますんで、そこでね1ヶ月使えるんで使ってみていただければなと思っております。今回の話題はそんなところなんですけど、あと一応ちょっとねドヤ話で、全然話違いますけど、マイクロソフトの資格制度があるんですね。昔 MCP って言ってましたけど、まあいろんなこう、まあ最近は Azure とか AI とか多いんですけども、こう試験受けて合格すると、この人こういう資格能力持ってますよっていう認定資格っていうのがあるんですけど、この中でですね、マイクロソフトサーティファイド、アジュールアドミニストレーターアソシエイトっていう、これ、通称 AZ104 っていう試験がありまして、これ2年前に合格したんですね。で、これ、この試験ね、取ったら俺じゃないんですよ。1年に1回更新試験があって、受けなきゃいけないんですね。うん。というとこで、試験、最初の本試験は、一回試験会場に行って、要は CBT ってやつで受験するんですけども、それ以外は自宅からでもどこでも家からでもできるっていう試験です。だから自分でやりたい時に、自由にな時間にやると本当に真夜中でもできるっていうところで、逆に何の資料見てもいいんですよって、いわゆるノート持ち込みかな試験みたいな感じでね、まあ、それでもちゃんと中身ちゃんと追ってちゃんと知識は続けてねっていう意識もあると思うんですけども、まあ、そういったのがあります。で今回2回目の試験で、まあ、結論から言うとなんとか合格しました。ということで今マイクロソフトアジュールアドミニスターアソシエイトっていう、まあ、認定技術者っていうことにもなってるんですけども、でこれがね難しかったですね。4回受けて、つまり3回落っこってるんですよ。で試験が試験期間が期限が切れる半年前、つまり試験と分かってから半年後に半年間あるんですけども、大体ほっぽっとくんですね。で最後であと来週1週間だっていうところで焦って取るんですけども、これね厄介なのが1回落ちるじゃないですか。何回受けてもいいし無料なんですね。ただ1回落ちて2回目はすぐ受けられるんだけど、2回目以降24時間時間空けないと受験できないんですというところで、実は私今週月曜日から始めて3回落ちたんで、いろいろ計算するとですね、日本時間考えると5回しか受験できないんで、あと2回受験して落ちたら更新できないっていう、そういうピンチに陥ってえれい焦って、いました。期限が、今日の朝8時59分だったんで、やべえ土曜の夜までには終わらせておかないとっていうところで結構焦ってたんですけど、まあ、なんとか受かりましたというところで、こういった、ね、資格もありますよってところで、あるんだけども、マイクロソフトの場合は1年後に更新です。これが、ね、AWS とかになると2年後更新とかいうのあるんですけどね。まあ、最近そうですよね。私も Linux の LPIC って、昔今 Linux になってるのか、名前がね。あれも持ってたんですけど、5年ごとに更新しなきゃいけないのサボったら失効しちゃいまして。Linux Elpic Level 2持ってて、結構ね、ちゃんとしてたんですけどね。まあそんなところがありましたというところになります。まあ、こういうの気をつけてねというお話でした。はい、というとこかな。はい、というとこで、いろいろこう皆さんも資格をお持ちだと思いますけど。やっぱね、勉強する方すごいですよね。うん、本当に私も自分で勉強しなくなったんで、こういうの受けるとね、いいなっていうのはあると思うんですけど、まあ何にしてもやっぱり皆さんこう、この業界ね、勉強し続けないといけないっていうのはありますんで、もう皆さん頑張っていきましょうということになります。はい、というとこで、今週はこんな感じになると思います。で、この後収録後、おまけセッションというところでいろいろちょっとお話をしたいと思います。ライブだけのお話もしたいと思ってますので、興味のある方は残っていただければなと思っております。じゃあ、そんなとこですかね。はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。この配信が皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。
まずはマイクロソフトコパイロットプロ、いつだってくれるちょろいサイソー。